今日はマタイ福音書の22章1から14節までですね、主題としては最後の言葉ですね。招かれる人は多いけど選ばれる人は少ないということですね。この箇所はここだけを何にも他の書もなく読んでもこれははっきり確かにわからないですね。当時のユダヤ人にとってはこれよくわかるということなんですが、まずいつも言っている天の国とある、これは以前の訳では天国となっていたわけですね。ここを見たらですね、天国はですね、軍隊を引き連れてですね、徹底して破壊する、滅ぼすとか考えられないですよね。だからこのところを見てもすぐにですね、天国とは全く違うことが書かれてあるという分かるわけです。ですね。そういうふうに日本語の訳だけを見たのでは分からない。全く別のように間違って受け取ってしまうということがどうしてもあるわけです。ここは天というのは神様です。で、国というのは日本語というよりもこれは中国語ですね。日本語の国という言葉はずっと昔からあった。いつからあったかわからない。発音だけあったわけですね。国という。けどこの漢字は中国との交流ができてからもらってきたわけです。で、この漢字と日本語の昔からあった国というものはどうも似てると。それでこの漢字を当時の発音に近い国と読むんだけども、日本語の全く関係本来なかった国というのは当てたわけです。これを国とも呼ぼうということだって、初めからですね、音と訓があったんで全くないわけです。でも日本の国語教育は初めから漢字には音と訓がありますっていうふうに間違った教え方をしてきたわけですね。ですね。君というのは昔から日本語にあった言葉です。日本だけにあった言葉です。ですね。だから、大和言葉とも言ったりします。ですね。そういうことで、いろんな言葉を考えてみたら、これは日本か昔からあったのか、中国からもらったのを日本で当たり前のように使っているのか、例えばですね、ここに花がある。これは昔から日本であった言葉なのか、中国からもらった言葉なんだろうか、花っていう言葉は。漢字は、これは中国からもらったわけですよね。わっていう。これは、花っていうのは昔から日本にあった言葉なんです。ホワっていうのは中国の発音ですね。で、この花っていうのは何か目立つもの。だから先の方にあるものをこういう徳島県だったらこういうふうにあったらですね、こう。こっちのところなんとかの花と。こういうふうに何とかの花、出羽の花とか何とか、こう岬の部分ですね。岬とも言うけど何とかの花っていう言葉があるわけです。目立つ出っ張ったこと。だからみんな花を持ってますよね。花っても同じことなんです。この人間の花っていうのを昔からあった出っ張ったところ、目立つ出っ張ったもの、これも花。だから同じだ。花もこの花も出っ張って目立つという意味なんです。それを中国からこれはこの漢字は花という漢字、こちらに当てようと、人間のものはこの漢字にしようと、こちらの方はふわっというこちらの方にしようというふうに決めて使っておるだけのことなんですよ。そういうふうなことは全く教えられてこなかったんですね。花っていうのは昔からあったわけ。それで、よくと歌というのもそうですね。 これは歌っていうのは日本で昔からあった言葉です。歌っていうのはこれは中国語で、これはですね、カーッ、サミカチャンメイカーッ、カーッですね。で、カーッと単純に発音ではない。これは喉からクーッとこう音でカーッて、まあ、そういうことから来てるみたいですね。カーッという発音は中国でカーッというわけです。日本語では歌というわけです。でもそれはまあこれが漢字入ってきたというね、これを歌とも読ませようという歌というのはくっつけたわけです。はい、そういうことでこの国という大事な言葉もこれは以前からことですけれども、本来は本来の字ですね。今はこれに王という方で中心になるからと入れて、これは略字、簡略字して、これが書きにくいから。でこれで見たら分かるように、この字、これはですね、囲いの中でこれは矛、この字矛なんです。矛を入れてある。これは武力なんです。国、囲いを武器で守られた囲いっていう意味なんです。この中国の漢字はですね、そういう意味をこれに与えて、読み方は中国ではクオっていうわけです。中国でしたらチョンクオというわけなんです。チョンクオ、クオっていうんですね。昔はまあ国っていう発音に近かったです。中国も方言があるからですね。矛、それに武器で、武力で守られた囲いと。ということだったんですね。地域の域もこれが入っているわけですね。これ武力であるところを守ったところというところです。そういうことでですね、この本来聖書のことは国というのは全く別なわけです。これは王という言葉から作られている。バシリウス王です。バシレイは王の支配、王の権威という意味を持っている。その点英語ですとキングダム、キングか、キングダムということ、王ということ入ってるんですね。国という言葉、王国とも言ったりします、はい、そういうことでこういうところを、まあ、分かるためには天の国、天国、天国と死んだ人に行く極楽、極楽のようなというイメージがあるの、ここでは全然極楽らしくないですよね。怒ったらみんな断ると、また知らせに来た人をやっつけたりすると、で今度軍隊怒って、全然天国らしくない。そういうふうに、聖書において天国とは死んだ後に行く極楽みたいなところだということ、全く間違いであるというのが分かるわけですけど、それからこれは神様が王としてのご支配のなさり方はこのようなんだという意味ですよね。ここはで神様の王としてのご支配のなさり方は、まずですね、たくさんのある人たちに呼びかけたわけです。この宴会っていうのを例える、しかも結婚式、これは神様と神様の民は最終的には一つに結べられる、これは結婚関係に例えられるということなんですね。これは旧約聖書からあるわけです。新約聖書にもあちこちで出てきます。この点は日本の、まあ、信仰、信心というものは何か恐ろしいもの、不気味なもの、正体がわからないものを恐れて、恐ろしいから拝む、たたってこないようにということですね。だからまあ大きなクエスチョンマークをやるもの怖いから、そのクエスチョンマークの力が自分たちにこう襲ってこないようにと拝むというわけです。 大きな木とか大きな山、富士山も神様として拝まれる対象である。ですごい武力を持ったような豊臣秀吉だとか楠木正成、あるいは織田信長のような残酷なことをした人もみんな神様、それから人間の都合で勝手に作り出した靖国のようなものは300万以上の人が神として拝まれているわけです。で、神話の中で出てきた人間が創造して作った神々も拝んでいると。そういうのは、ね、人間と非常に距離があるわけです。正体がわからないわけですから。その点、この聖書の世界は旧約聖書から非常に身近なというわけですね。アダムとエヴァの記述からもですね、非常に神様と身近な存在だったと。ということはわかるわけです。そしてさらにはですね、結婚関係に例えられるほど最終的には一つになるということが本来の目的、あり方だということだったんですね。で、それいくつかあるけれど、一つだけ旧約聖書で、よく引用されるところですけど、ホセア書の、18からですので、1405ページ、ホセア書の2章2-18から。ホセア書っていうのは、イエス様よりも700年以上も前なんです。今から2730年ぐらい、ずっと昔に書かれたものが非常にそういう意味で高いレベルの内容が書いてあるわけです。その日が来るということを神様から特別に選ばれて掲示されたわけです。18ですね。その日っていうのはずっと待ち望んでいたわけですね。その日が来たら、私我が夫と、あなたっていうのは人々、信じる人々、私神様のことを我が夫というと、奴隷とかの主人というふうな言い方も呼ばない。20節、その日には獣や鳥や土や刃物とすらも契約、弓も剣も戦いも立つんだと。まあ、こういうふうに武力というものは間違っていると、最終的なこういうみんな廃されるの本当だということ、はるかの昔からもうこういうふうにですね、昔の文章はこういうふうに剣を持って戦うって、まあ全く当然だった、当たり前だったわけですが、聖書においては今から2700年以上も前から、この最終的な在り方としてはこういう武力というものはもう断たれると。そして神様は信じる人と永遠のこの契り、結婚約ということですね。契りという、普通に約束という訳にしてないのは、私神様は信じる人たち、あなたとこの一種の婚約、結婚の約束、そのぐらい深く結びつくんだと。正義と、これ公平とあるか、正義と同じような意味で使われる言葉です。この言葉が正義と訳されたりよくします。正義、正しさと慈しみ、愛を施すんだと。で、本当のこの契り、契約を結ぶと繰り返し3回も書いてあるわけですね。そしてあなたは本当の意味で死を知る、表面でなくて霊的にも深く知るようになるという、 こういうその日っていう最終的な人間の在り方、究極的な在り方というものがこういうふうに、結婚関係という、まあ、本当に一つになるというそういう例えですね。これも、結婚関係は他の人間関係と全く違った関係になるということですね。一つになって、身も心も一つになって新しい命ができるほどですから、いかなる人間関係とも別なわけです。そういう意味で本来の結婚もそういう最終的な理想というものが、あり方が示されている、まあ、それを例えて言っているわけです、はい。まあ、こういうふうにですね、神様と人間の最終的なあり方というものはそういう霊的にも深く結びつくと、ね、今日のところもですね、王が王子のために結婚式というわけです。で、ここではですね、別のとこでは再臨のイエスの時に王子の花嫁っていうのが信じる人たちということですね。でそこのところはその花嫁のことはここは書いてない、それは別のところで書いてあるか、ここでは書いてないんですけども、家来たちを送ってその結婚式の宴会に招いた人を招いておったんですね。その人も、もう自分ができた、来なさいと言ったけど来ようとしない。でもう一度ですね、別の、家来たちを使わして招いてきた人、もう本当に用意ができたと、もう食べるものもいっぱいあれてですね、もう全部準備万端だと、そのように言われたので、言われたのに人々は、招かれておった人々はみんな無視したと。そして畑に、あるいは商売に行ってしまったと。で、ここのところはもう一つの、ところではですね、別のようなことがちょっと書いてあります。で、これは、まあ、牛を飼ったからですね、それは調べに行くところだからちょっと行けませんとか、私は結婚したばっかりだから行けないとか、そういうふうに畑を買ったから調べに行かないといけないか、行けませんとか、そういうことがルカの方では書いてありますが、そのように自分の今の目先の都合を大事にして、前から招かれておったそのことをみんな断ったという。それだけでなく、6節に、今日の6節にあるように、そのわざわざ来てくれた家来たちを捕まえてですね、乱暴して殺してしまったと。そういうひどいことまでしたので、王、これはまあ神様の例えですけども、怒って軍隊まで送ってその人殺しても滅ぼして町まで焼き払ったという、こういうひどいようなですね、厳しいことをどうしてするんだろう。戦う結婚式にですね来なかったら軍隊を送って死者を殺したから、これも分からないはずです。これはその後、紀元70年にローマ軍が一斉攻撃をかけてきたわけです、ティトスという将軍がですね、たくさんの兵を連れて攻撃して、で徹底的にこの神殿も焼き払って、町々も焼かれて、でたくさんの人たちは殺されたわけで、そういう非常に厳しい中でもですね、司会の鳥の高台ですね、マサダという有名な市議のところで、一部の人たちは3年間近くもそこに上がって逃げ込んでですね、で徹底抗戦をしたわけで、いよいよですね、食べ物も水もなくなってみんな死んだ、極めて少数が生き残ったということでも言われていますけれども、そういうふうにそれ以来ずっとですね、イスラエルのこの神殿は再建はまだされていないわけです。その時に使えた古い石、大きな石垣が今も残って、その石垣の石のところがこ ユダヤ人の礼拝の場所、聖なる場所になっているんですね。とても不思議なようなことです。その後で非常に大きな攻撃がそこになされた。これからまあ言えば40年ぐらい後なわけです。そういうことを予言しているわけです。別のところでもですね、イエス様がエルサレム町々を見て、ああエルサレム、エルサレム、涙を流して悲しまれたと。お前はついに滅ぼされてしまうと。イエス様は神と同じ霊の力を持っていたから、その先が全部見えたわけです。ありありと見えてですね、今そびえている立派なこの神殿、40年もかけて作ったような壮大なこの立派な神殿もみんな壊されてしまう。徹底的に破壊されてしまう。たくさんの人たちが殺される。神の民がそういうふうにみんな死んでしまった、あるいは追い出される。それ以来、第二次世界大戦の終了した後、1948年イスラエルが建国をするまで、いろんな国々をささらう、あれはあっち行きこっち行き、そこで迫害される、そういういわさすらいの民となったわけです。そういう非常に大きな歴史的に大切な事柄をここで予言しているわけです。神の民こそですね、全世界で本当に招かれたわけです。最初に本当の神様おるということは他の全ての民には知らされてなかったんですね。それ非常に大きな神様のご計画で、まずですね、このアブラハムを特別に選んで、そうして今でいうパレスチナカナンの地へ行かせ、そしてそこで、食べ物のないでエジプトに行って、そこで増え広がると祝福されたヨセフの導きによって、そしてその大きな民族として成長していく。そしてまた苦しめられて、みんな滅んでしまいそうなところでモーセが現れて導いて、そしてカナンに定着するという、そういう長い歴史でずっと神様が選んで、そして祝福してきたわけです。でいざですね、人々が最終的なメシアとして待ち望んだ人が来たのに、だからみんなで心から感謝してイエスを迎えようという時に断ったどころか預言者たちを殺したと。洗礼のヨハネもイエス様の直前に現れて、ほとんど同じようにですね、悔い改めようと言われたわけですね。悔い改めようと、でイエスの先駆けとして来たのだということだったのに、ヨハネも殺されてしまったで、そういうふうになってですね、ここのところを見ると過去の歴史をずっと書いてあるわけですね。そこでですね、今度は6節、いや9節、町の大通りに行って見た者は誰でも結婚式、これは霊的に子供と一つになる、信じる人たちがキリストと霊的な結婚、そうした祝いの時にみんな連れてくるということなんですね。で家来たちは通りに行って、見かけた人は良い人も悪い人もみんな誰でも集めてきたと。これは異邦人ということなんですね。誰でもみんなですね、呼びかけて、そして来たと。呼びかけられて受け入れた人たちももちろん来たわけです。だからここでですね、通り、大通り、この世界の大通り、いろんなとこ行って呼びかけて、そうして、実際に、このイエス様との霊的な結びつきの婚宴のところに来た、幸いな集まりに来たと。これがですね、客でいっぱいになった、霊的に見るといっぱいになってきたと。全世界を見たらですね、初めはユダヤ人ほんのわずかだったのが世界に今は確かにおるわけです。 我々もまたそのイエス様の婚宴の宴会、霊的なこの聖霊をいただく、天のパンをいただく、いわば宴会に来てるということになるんですね。まあ、そういうふうにですね、ユダヤ人からキリストは受け入れられずに、そしてエルサレム、千年も長く続いたような中心が滅ぼされた。ずっと2000年近くもそこにですね、都はできなかった。そのぐらい非常に大きな厳しい罰。それでこういう強い表現で書いてあるんですね。厳しい裁きを受けたと。でもその結果、異邦人のところへ、世界へと広がっていったわけですね。そこですね、次のところも11節のところ、それにたくさんの人が来たのに、一人、この礼服とあるけど、元の文はウィッティングローブというわけで、婚礼の服という意味なんですね。結婚式用の婚礼の服を着てなかったと。だけどこれは時々出される。だって誰でも道通ってる人を呼び集めて、はい、行きますと、感謝行ってきますという人を呼んできたのに、結婚式の服なんかこんな持ってないわけです。こういうふうに、例え象徴的な表現で言ってるのは、みんな一つ一つ現実に当てはまることを言ってることはない。だからこの礼服、結婚式の服持ってない。で、これ一人だったと。いっぱいになるぐらいのに一人いたと。これ一体何者なのかというわけですね。どうしてこういうところに来たのかと言ったら、黙ってる。これ見ても素直でないって分かりますね。下心があった。こういうふうにですね、王っていう人は全てを見抜くであると言うと分かるはずなのに、たった一人じっと見つめられて、なぜここに来たのか、みんなその礼服持ってるのにどうして持ってないのか言ったら、その王様の家はここでは黙ってた。王の顔も見れなかったという感じがしますけども、ずっと黙ったまま、言えない理由だったと。そしたらですね、黙ってる、服持ってないだけで手足を縛って掘り出せって、これもとっても厳しいですよね。まあ、結婚式行って服持ってなかったと、で来たってですね、手足縛って掘り出す、そんなことは考えられないわけです。だから先の軍隊を送ってということもですね、まあ、軍隊を送られて人を殺したから怒ったというか、軍隊というまでも、ね、警察みたいな人で行って捕まえてというぐらいだろうと思いますが、特別な厳しい状態があってから、一般の聖書の紹介の場合でも、この22章の今日のところかまずですね、引用したりしないわけです。初めて読んでびっくりしてしまうから。これはイエス様の婚宴に来るため何が必要されているのか、みんなが必要と持っていたもの持ってないというわけです。持ってないけど潜り込んでいる人がある。で、問いただされても黙って答えようともしない。これは私たちこうして来るためには、さっきの朝の、いや、子供の話でもあったけど、自分は立派だとかですね、偉いんだと、キリストを信じているという、一応招かれてここまで選ばれたはずの人の中にも、間違ったこと、正しいことの判別が分からなくなって、平気で見下したり、人から褒められることを分かりを思ったりすると、僕最近、驚くような出来事があったですね。ちょっと新型の前代未聞というのは、キリスト教の東洋英和学院、百何十年もの歴史のあるミッションの学長が偽りのことを作り出して、それを論文で出して、それが自由書店から販売もされていたと。それが発覚して、その学長がもう教授職も辞めたと。 そんなことはかつてなかったことですね。長いキリスト教の歴史でもこんなことは聞いたこともない。ドイツの神学で学んでですね、そしていろいろな大学でも教えてきたと、本もいろいろ出してるとかいう人が、偽りのこと、しかも実際にないものをあったかのようにして作り出して書いたとかいう、どうしてそんなことを書くのか。で、牧師もしてたんですね、ある教会では。まあそういうふうにですね、招かれた、当然みんな招かれた人たちの中に入ってると思っても、中には驚くべき悪の力に負けてしまった人たちが出てきているということです。それは幼子らしい心を捨ててですね、本当まっすぐ自分の罪を、罪がもうわからないんですね、そういうことをした人。そこまで意図的にですね、前から考えて、偽りもない資料を作り出して自分で考えて、でその資料を出してくれたら、出せなかった、全然別の全く関係ない資料を出さずになって、そこでほのかのいくつものことって、完全にこれはもう全くの嘘偽りだということになったわけですね。そういうふうに何が罪なのかわからなかった。だからそこから幼子らしい心でですね、自分の罪を知って神様を許してくださいと、十字架の死を仰ぐという心をなくなってしまったと。そういうところにですね、サタンが入り込むということがあるわけです。でそれの最も典型的な例は、実際にイエス様は特別に選ばれた、その子に選ばれたわけです。ユダヤ人たちの中からも特別に12人選ばれた。それなのに意図的に計画的にイエスを裏切ってお金で売って捕らえさせようと、そういうふうにですね、イエス様を信じて罪許されると、導かれると、それみんな忘れてしまって、お金のこと、さっきの人であれば名誉ですね、名誉、あちらこちらのキリスト教会を褒められたり、なんとかの賞ももらってる、いくつも。そんな人でもそういうふうに一番大事なような、本当に自分の罪を知り、弱さを知り、幼のようにイエス様の会う心をなくしてしまったら、そんなひどいことをしてしまうんだということですね。ユダのように意図的にですね、計画的に前もってイエスのことを売り渡すようなことまでしたら、これは聖霊を汚す罪は許されないというところであります。誰がユダなのか、そのことは決して言ったらいけないことです。ですね。それは霊的なことだから、さっきの人の場合では誰も前の人分からなかったぐらいです。でも神様を見破ってたから、時が来て、ある別の、全く別の大学のその本の書評を書いてほしいと頼まれた人が、ずっと調べていきよったら発覚しておいたわけです。隠れたものは現れないことはないということですね。一時的に嘘は隠されるけど、ずっと全ての人にこの嘘、不真実は現れないことがないと。まあその人はとても有名な人だったものだから、普通はまずそうね、抜擢されて突然学長になったんですね。なってちょっとしかならんだけど、その途端にそういうことになって引き下ろされたわけです。で、まあ、そういうようなことが起こるということで、そんなことをしたら本当に神を恐れなければいけない、みんなが分からないだろうかって、心の中でそこにそんな悪いことを考えたりしておったりすると、神のすべてを見抜く目を恐れないっていうようなことですね。神を恐れることは英知の始まりだという、すべての正しいこと、真実のことを見抜いておるということをですね、そんなことは何もないんだと思って、その全部蓋をして、こうして自分を金儲けやと有名になってますます幅を利かせようとか、そんなことを思ってたら、あなたはイエス様との 霊的な結婚のふさわしい服を着てないと。別の場所にあるように人といえばキリストの服を着てるという表現がありますね。幼子に信じて、そして絶えずイエス様を仰ぐ、それ誰でもできるようなことですね。学問やらドイツまで行く語学力やらが、そういうお金の力権も有名になる、何も関係ないわけです。そういうキリストの服を着てる、それがですね、一番のイエス様との結婚の、いわば結婚式の服なんだというわけです。はい、そういうことですので、このとか長いですね、非常に2000年にわたってその差別がついてきたような大きな歴史、歴史の中でも神様ははっきり裁きも与えるけれども、またユダヤ人はですね、そういう裁きのため苦しめられて、あちらこちらでも苦しめられて、ゲットの中に閉じ込められた中にも、不思議なほどですね、その能力が驚くべき素晴らしい人たちがたくさん出てきているわけです。それは戦前に、あと分厚い何百ページの本で、私も以前に古書店で手に入れたも再度読んでみても、驚くような、医者から物理学者から科学者からですね、俳優から銀行関係から経済関係、それからメンデルスソンの作曲家からレーニンだとか、あるいはマルクスという全世界を動かしていったような人たち、もう驚くほどのたくさんの人たちが、英才がその迫害されたユダヤ人から排出してるんですね。そういうふうにある意味では、カイン、アベルを殺したカインというものが滅ぼされない印をつけたと、印をつけて、そして悔い改めを待たれたという、創世記の初めに出てきます。だけれど一方では裁きはイエス様を受け入れないから続いておって、ずっとイスラエルの国は混乱を続けておるわけです。そういうことで、長い歴史の中における神様の国、神様のご支配、そして一人一人私たちにも当てはまる、目覚めていなければそれにサタンが入り込む、イエス様とも霊的婚姻にふさわしくない服を着てしまう、いわば闇の服を着てしまうということにならないように、イエス様もいつも目を覚ましていなさいということです。そういう意味で、みんな招かれて、しかも私たちをここにおる人たちは選ばれておる人、続いておるということになると思います。で、選ばれたはずの人の中にさらに油断してたらサタンが入り込む、そんなことはないように、常に私も選んでくださった招きに応えてきたわけですよね。それに応えて私たちもその招かれたことをずっと続けていくために目覚めているという、この選ばれた人は少ない、特に日本は国際的にも極めて選ばれて少ないわけですよね。 1% という、そういう中に置かれているということを思って、感謝を持って目を覚ましていきたいと、絶えず祈れということを言われている、そのことですよね。絶えず喜べ、絶えず感謝をする、選んでくださったことを感謝するという、そういう気持ちを続けていきたいと願うわけです。はい、以上です。